存在雑貨店。さあ、今週も始まりました。存在雑貨店。この番組は、雑貨店店長の私、和田が、日常生活で気になったことを、ちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんが、ふーん、と言って帰っていく、という番組です。お送りいたしますのは、和田と、
下平です。
いらっしゃいませ、下平さん。
はい、毎度どうも。
芸術の秋。もう言ってるそばから笑っちゃうけども。ね。うん。芸術の秋になりまして。
はい。
先週、頑張って芸術の香りをお届けしようと思ったら、
うん。
ね、各方面から、お前が声を作ると気持ちが悪いという、
うん。
称賛の嵐をね。
はい、
多少怪我すんじゃないかって思うぐらいの称賛の嵐を受けましたので、今週はですね、素直に、
はい、
素直に芸術をね、はい、味わってみたいと、
うん
いろんな芸術がありますけれども、
はい
短歌歌というのもですね、まあ、日本が誇る芸術の一つですよね。
はいはい、
まあ、そこではですね、有名な方大家がいらっしゃるわけですよ。下平さんどうですかね、お好きですかね。石川啄木。
あ、はい、
聞いたことございます。
聞いたことありますね。
この方はね、もう幼生のね、若くて亡くなってしまった天才歌人詩人と言われてまして、
うん、
もうね、初の詩集はね、19歳で刊行してるんですね。
早っ。
憧れっていうのをね、19歳で刊行してるんですよ。で、岩手県の盛岡出身。
はい。
ロマン主義の詩人、歌人でして、
うん、
ね、若くして亡くなりましたって申し上げましたが、結核でね、26歳で死亡してるんですね。
は
い、だから、初の詩集出してからね、7年で亡くなってるんですよ。で、啄木ってのはもちろんペンネームでして、
はい。
まあ、キツツキって意味なんですけども、
うんうん、
本名はね、漢数字の1って書いて、はじめさんなんですね。
お、
石川はじめさん。
はい。
皆さんもね、教科書なんかで読んだことございますでしょう。
うんうん。
働けど、なお我が暮らし、楽にならざり、じっと手を見る。なんていうね。うん、まあ、今我々の暮らしはまさにこれですよ。
うん、
働けど、働けどですよね。
うん。
それからね、小塚のお城の草に寝転びて空に座れし15の心なんていうね、
うん、
若者の心を読んだようなね、
うん、
そういった詩も残して、それからね、こんなのも残してるんですね。戯れに母を背負いてそのあまり軽気に泣きて三歩進まず、
うん、
ね、まあ、お母さん、おんぶしてあげるよなんておんぶしてみたらば、はいはい、あまりに軽くなっていて、あれ、うん、母さんこんな軽かったのかと、で涙がこみ上げてきてしまって、三、うん、歩すら歩けなかったと、
うんうん、
いうようなね、歌を残しているロマン主義の歌人、はい、
うん、
素晴らしいと思うじゃないですか。
はい、
クズです、
はい、
ね、こいつはですね、もう冒頭から
こいつ
扱いをしてますけども、
はい、
こいつはですね、クズですよ。だから今日はですね、
はい、
石川啄木ファンの方、
はい、ね、
ファンの方は聞かない方がいい。
は、
短歌をね、読んでいいなと、啄木素敵って思っている方はですね、聞かない方がいいです。だってね、こんな歌も残してるんですよ。
はい。
一度でも我に頭を下げさせし、人みな死ねと祈りてしこと。俺に頭下げさせたらみんな死ねばいいのにと。ね、それどころかね。
はい。
どんよりと曇れる空を見て石に人を殺したくなりに蹴るかなと。
もうちょっと曇り空でそんな気持ちにならないで。
でしょ。曇ってんなーと。まあ、曇っててね、気持ちが塞ぎ込んだのかもしれませんよ。
はい。
でもね、曇ってんなー、うん、人殺してんなーって。もうね、クズもクズ。そんな啄木をですね、今日は取り上げてみたいと思っております、
はい。
それではそろそろ始めてまいりましょう。今週も、そんな雑貨店へ、
いらっしゃいませ。
下田さん、酒井大先生。
うん。
羊のラジオってやってるじゃないですか。
はいはいはい。
Spotify とかその辺で聞けるやつ。
うん。
聞きました？
きました。
あの僕らが出てるやつ、
はい、聞きました。
あの随分騒いだ先生、お一人で喋ってる時はあの上品な感じで
ね、
ちょっとお、なんだこの受け取ってらっしゃる感じ
うん、なんか雰囲気違った
ね。雑貨店に来てる時は、うん、随分こう若干ベラ目ってかねえ、なのに一人で喋ってる時はは
い、
羊のラジオなんて、あれって
整えてらっしゃる
ですよね。
はい、
言ってくれよ、僕だってね、ある程度整えていったのに、うんうん、なん僕だけ
ねえ、先に言ってくれれば
ねえ、なんだろうって思った人はあの羊のラジオ聞いてください。僕らのこの愚痴がわかりますよ。
はい、
そういう上品な番組なんですよってことを言ってくれればね、僕らだってね、
はい、
あの
もっとね、
ま、僕冒頭通したじゃないですか。
はい、
あの羊のラジオのお日の皆さんってちゃんとした声で、はいはいはいはい、あれ続けたのに
本編もね、
ねえ、
崩さずね、
聞いてくださいよ皆さん、確認してくださいよ、あの方一人で上品だ
ずるずるいずるい。
そんな雑貨店、雑貨店
さあさあ、指物屋さん、
はい、
このクズですが
うん、うん、
タコボクさん、うん、はじめさんですが、
はいはい、
クズはクズでもね、やっぱりこれだけのね、うん、作品残してる方ですから、
はい、
まあ、素晴らしい、まあ、歌人としては素晴らしいんですよ、
うん、
でそれ以前にね、やっぱり頭もいいのね。
はあ、
あの小学校、まあ、これからお話しするのはね、旧制の小学校中学校になるんですが、
はい、
小学校にはね、普通の子よりも1年早く入学してるんですよ。
お
お、こいつは頭がいいと、
はい、
もう1年早く小学校入ってまえと、
うん、
で入ってからもね、成績優秀でして、
へ
え、何やらしてもねできるらしいんですよ。
おお、
で卒業した時にはね、小学校主席だったんですって。
え、すごい
ね。で中学校入る時はですね、
はい、
128人中10番っていう、
おお、
これもう秀才ですよ。
そうですね。
でね、まあ、秀才と言われて、まあ、その辺からもね、ちょっとね、こう、鼻高々な、ね、ってことがありまして、中学校に入りました。う
ん、はい。
で、中学校ではですね、早くも文学に、
うん、
短歌に興味を持つわけですよ。
おぉ。
でね、影響を受けた人物がいまして、
はい。
下平さん、あの、金田一京介さんっていうお名前聞いたことないですか？
あ、はい、あります、あります。
あの、言語学者の方なんですね。で、この人がね、中学校の先輩なんですよ。
ほうほうほう。
で、この人からの影響も受けて、なんか文学とかね、うん、短歌とかそっち、まあ主にこの当時は文学かな。
はい。
ね、文学で食っていきたいな、そっちの道に進みたいなっていう風にしてね、だんだん思うようになっていったんですね。
うん。
またね、やっぱり中学生らしいこともしてるんですよ。
うん。
あの、3年生の頃にね、ある女性と出会いまして、
はい。
恋をしまして、
お？
お互いにこう、思いを寄せ合うようになりまして、
うん。
後にね、結婚するんですよ。
おー、
これなかなかじゃないですか。中学校時代に
ね、
出会った女性と恋に落ちて夢中になって、うん、でお互い愛し合って結婚するんですもん。
はいはい。
ねえ、その結果どうなったかって言いますと、
うん、
やっぱりなんて言うんでしょう、いい言葉で言えば集中力ね、
うん、
一途、
うんうん、
悪い言葉で言えば、
うん、
単細胞と他のことがですね、目に入らなくなるんですね。
お、
俺は文学が好きだと。
はい。
そして出会った女性も好きだと。
うん。
勉強なんかしてる暇ないと。
うん。
学業がおろそかになりまして。
ああ。
全然勉強しなくなっちゃったんですね。
ああ。
で、どうなったかっていうと、もう落第の危機にまで行っちゃったんですよ。
はあ。
思い出してください。入るとき、中学校入るとき128人中10番でしょ？
うん。
もう上の方も上の方なんですよ。
はい。
そこから落第ってあなた、底辺まで落っこっちゃったんですね。
うん。
どうしようと、卓木さん、はじめさん悩むわけですね。
はい。
もちろん彼にはプライドがありますから。
うん、
だって俺は神童と呼ばれた男だぞと。
うん。
小学校には人より1年早く入ってんだと。卒業時は主席だと。
はいはいはい。
中学校入るときも10番だと。
うん。
その俺が落第などと、どうしようと。ここで彼はね、結論にこう至るわけですよ。
はい。
そうだ、カンニングしよう。
え
頑張って成績取り戻そうではないんですね。カンニングしようと。 でですね、最終学年、これ5年になるんですけども、
はい、
最終学年のテストで、カンニングします。
はい、
でですね、どういうカンニングをしたかって言いますと、
うん、
下平さんだったらもちろんね、やったことないと思いますけど、
はい、
どうやりますカンニング。
なんだろう。
どうやってカンニングします？これテストで落っこっちゃったらもう落第だっていう追い詰められてる時。
自分だけが見えるところに何かヒントを書いておく。
ねえねえ、やりますよね、そういうの多分ね。はい、考えてるのそんなもんじゃないですか。
は
い、
そうですね、はい。
なんかちっちゃいメモ用紙に、ノートの切れっ端に公式書いておくとか。
うん。
ね、そういう程度でしょ。
はい。
違うんですよ、僕は。
え？
あのね、数学のテストがまずかったんですって。
うんうん。
ね、文学好きですからね、数学あまりやんなかったんでしょ。はいはいはい、じゃあどうしよう、うん、と。俺の力では解けないと。
うん。
お？数学できるやついるじゃんと。数学のできる友達、この友達ですね、特待生なんですよ。
はいはい、おお。
この数学のできる特待生の友達に、
うん、
回答用紙を2枚書いてもらうと。
頭いい。
いや、違う違う違う。頭いいのか？回答用紙を。そうなんです。2枚作ってもらって、で、提出するときに、お前は1枚置いてけと。で、それを俺はパッともらうから、それに俺の名前書いて出すからっていうのがね、
うん、
まあ、あっさりバレるわけですよ。
はい。
頭いいんだか悪いんだか、そんなのバレるでしょと思うけども。
うん、
ね。せいぜいちょっと見せてもらうとかね。
はいはい。
ちょこさっと教えてもらうとかっていうのかなと思ったら、回答用紙2枚もう丸々作ってもらうっていう。で、バレまして、あっさりと。はい、お前ちょっと来いと。何やってんだと、
うん。はいはい。
で、バレてですね、落第になるんですよ、見事に。
うん、
で、その、自分だけじゃないんですよ。協力を仰いだこの特待生の友達。
はい。
友達も、お前協力したなってことで。
ああ。
この子はね、落第まではいかなかったんですが。
はい。
特待生の資格剥奪。
ですよね。
そう。だから、特待生って、授業料免除だったりするんですが。
はいはい。
それなしねってことになっちゃって、彼にも迷惑をね、かけるわけなんですね。でですね、このカンニング、彼初めてのカンニングじゃないんですよ。
違うの？
最終学年、これ5年に当たりますよって言いましたね。
はい、あ、はい。
旧制中学校の5年生のテストでカンニングをしたんですが、はいはい、4年生のですね、学年末でもカンニングしてるんですね。
あ、
それもバレてるんですよ。
あ、
で、もう要注意人物になってたんですね。
うんうん、
お前今度やったらなと。それで落第なんですよ。で、もう落第決まりました。
はい。
決まりましたが、彼は落第にならなかったんです。
え？
ここでね、普通だったら反省してとか反省文書いてとかね、心を入れ替えてじゃないですか。うん、違うの、入れ替えないんですね。彼にはプライドがあるので。
ん？
落第するくらいなら、つまり人からお前はダメだと烙印を押されるくらいなら、
はい。
自分から退学しちゃえと。
あ、そっち？
落第になる前にね、自ら中学校を辞めやがるんですね、彼は。で、その当時のことを後に思い出して書いた歌が、さっきのやつなんですよ。小塚田の、お城の草に寝転びて、空に座れし15の心、座れてんのはお前の学業だと。
うん。
だってお前サボってたじゃん。サボったんですよ、彼。
うん。
なんとなくこうね、この歌聞くと、なんか青空が広がっててね。
うん。
で、お城、もう本当のお城じゃなくて、もうお城の跡でしょうね。うんうん、
はい、
城跡ですよ。そこに草が生えちゃってて、そこにゴロンと横になって15歳の少年がね、
うん、
こう将来のこととか自分の何とも言えないこの不安な気持ちとかをね、
うん、
空を眺めながら思っていて、それが空にこう広がっていく、座れていくっていうような感じかなと思うじゃないですか、
うん、
違うんですね、やつはね、サボってね、
うん、
どっか行くかなと、お、城跡あんじゃん、昼寝でもすっかっていうのを読んだだけなんです、これ本当は。だってね、本当にサボってた歌があるんですよ。
え？
教室の窓より逃げてただ一人、かの城跡に寝に行きしかな。
あー、
ね、教室からバックれて、そう、逃げてぼっちで城跡行って寝ようって言ってきたんだっていう。だからお前サボってたじゃん。そういうのも残ってるのは、何が空に座れしだと、お前はもうと、という歌なんです、あれはね。
は
ー。で、中学校中退しました。
はい。
で、その後、どうしたかっていうと、うん、彼はですね、東京に上京するんですよ。
はい。
もともと文学に興味があったでしょ？
うん。
なんとか文学で食っていけねえかなって言って、東京に行くんですね。
うん。
で東京でいろんな仕事探してようやくね、あの文学にまつわるような仕事をちょっとずつちょっとずつ見つけて、
はい、
特にね翻訳をしてたらしいんですね。
うん、
やっぱりそっち方面優秀なので、
うん、
でただ単に外国語ができるだけっていうのではね翻訳家にはなれないわけなんですよ。
はい、
やっぱその国の文化を知らなくちゃいけないし、
うん、
でもちろん今度日本語に翻訳するので日本語もたくさんよく知らなくちゃいけないでしょ。
あ、はいはい。
で、ね、この翻訳はね結構うまかったらしいんですね。
へえ。
ただやっぱりですよ、やっぱりプライドがあるんですね、タク、僕は、うん、タクちゃんは、うん、俺がやりたいのは翻訳じゃないと。
はい。
だって俺が書きたいんだもんと。
ああなるほどね。
だからこの翻訳もですねあの身が入らないんですね。で19歳の時に初の詩集「憧れ」っていうのを刊行するんですね。
はい。
でもなんかいい感じになってきたでしょ。
うん。
中退はしたけども、はい、翻訳したりして、でもやっぱり俺の作品でっていうんで、うんうん、詩集を刊行してと。
はい。
ところがですね、これ家族関係もあるんですね。その頃ですね、お父さんがえらい問題を起こしてまして、
は
い、お父さんはですね、この方もともとお寺の住職さん、
はい、
お坊さんなんですよ。
うんうん、
でこの人がですね、宗費滞納って言いまして、
うん、
まあ、要は横領みたいなもんですね。
うわ
これを理由にですね住職を罷免されてるんですよ。お寺連合みたいなのがありまして、
うん、
そこにですね宗費って言って、要は上納金って言いますかね、お金を納めなくちゃいけないんですが、はいはいはい、これをですね、
うん
うん、なんだかんだ言って納めてないと。
あ
で怒られまして、
はい、
お前はもうそこの寺の住職やっちゃダメって言ってクビになるんです。
あ、
それからですね、このぐらいの時にちょうど例の中学校時代からね付き合っていた、
はいはい、
夢中になっちゃった女性、これ節子さんとおっしゃるんですが、
う
ん、
はい、
結婚するんですね。
おお。
するとどうでしょう、奥さんはいる、
はい、
親もいる、親無職、
はい、
妻も親も養わなくちゃいけないんですよ。
ああ
初の詩集そんな売れるわけないじゃないですか。
そうですね。
いや、一部からはね素晴らしいって言われたんですよ、なかなかだこれはと、
うん、
でもブームになったりねバーッと売れるってわけでもないので、はい、これはまずいと、
うん、
なんとかしなければというふうになるんですが、
はい、
でこの後ね、なんとかしなければってことになって、ね、小学校の代用教員をしたりね、
うん、
それからやっぱりこう文章に文字に触れていたかったんでしょうね、新聞記者をしたりもするんですけども、
はいはい、
その前にまたですねやらかしてるんですね。しかもね、下平地方が若干絡んでるんですよ。
え、
我々は下平地方って言ってますけども、
はい、
まあ、通称仙台じゃないですか、
はい、
通称ね、仙台でね卓木やらかすんです。
何を。
自分は東京にいて、
はい、
結婚する女性節子さんは盛岡にいたんですね。
はいはい。
で故郷の盛岡で結婚しましょうと、
うん、
で結婚しましょうって言ってもね、この結婚式の準備をしてくれたのはね自分でも節子さんでもなく、はい、盛岡にいる親族なんですね。
おお。
お前金もないしと、
うんうん、
いろいろちゃんとしてないしと、
はい、
だから、まあ、ここでちゃんと結婚してね、かっちりしなさいと、
うんうん、
じゃあ結婚式の準備してあげるからって言って親族が結婚式の準備をしてくれたんですよ。
はい。
ところがですね、卓木、自分の結婚式を欠席します。
なんで。
お前ふざけんなよでしょ。
なんで、
なんでかっていうとですね、
はい、
仙台でダラダラしてたんですね。
いやあとちょっとじゃん。
そうでしょ。で東京からですね、じゃあ結婚式に行くかって言って一旦仙台で降りまして、
うん、はい、
仙台でねなんか嫌になっちゃったんでしょうね。
降りなきゃいいのに。
まあこれ嫌になっちゃったっていうのがですね、結婚が嫌になっちゃったっていうよりも、
うん、
プライドがやっぱり邪魔しまして、
はい、
親族が結婚式の準備までしてくれちゃったと、
うん、
お前金ないんだろうと、
うん、
独り立ちしてないんだろうと、だからやってあげるからって言われたのがですね、
うんうん、
気に入らないんですよ。
あ、
このまんま帰って結婚式だって言ってのうのうと出ていくと、ほらあいつは独り立ちしてないっていう風に見られちゃうし、
うん、
独り立ちなしってところはね、彼は自分が偉いって見られたいんですね。大きく見せたいんですよ。
はいはい。
だから仙台で降りて、うん、どうしよっかなってダラダラダラダラしてるんですね、
うん、
でそのうちですね宿代もなくなるんですよ。
はいはい。
でもやっぱな、行かなくちゃいけねえよなって言って、 うん、宿代がないもんですから、
はい、
知人にですね嘘をつきまして、
はい、
金を借りようとするんですね、
うん、
あの実は母が危篤になったと、
はい、
すぐ帰らないといけないんだが金がない、
うんうん、
母の危篤の母と一目会うために金を借りたいんだよっていう風にして、
うんうん、
素直に結婚式に行こうと思ったんだけどやっぱ嫌になっちゃってダラダラしたら金なくなっちゃったから貸してくれって言えないんですよ、
うん、
友達に母が既得である、
はい、
子供として息子として帰らねばならないから金を貸してくれと言うんですが、うんうんバレるんですねすぐにお前嘘ついてんだろうと、
うん、
でバレてどうしたか、
はい、
逃げます
逃げるなよ
宿代も踏み倒します
倒すなよ、
踏み倒してさっさと逃げるんですね
はい
でですね一応結婚しました
はい
あ奥さんね節子さんね、うん、普通こうなったら怒るでしょ
怒りますね
であんたもうやめればって言われたんですが、
うんうん、
奥さんはねいや私は彼の永遠の愛を信じてるとだからこんなことぐらいではブレないと
ああ
腹の座った方なんですね、
うん、
で、またですね結婚後の生活
はい、
ね、さっき言った通り小学校のね代表教員にしたり、
うん、
新聞記者をしたりするんですが
うん
このタイミングで娘生まれるんですね。
ああ。
で、このタイミングでですね、また親父がやらかすんですね。
ああ。
あの、みんなね、
はい。
まあ、親父も反省してるしと、お父さんも。
うん、うん。
で、あの、お父さんも住職に戻りたいって言って、いろいろ活動するんですよ。
はい。
運動、自分は戻るんだと。ただですね、はい、これがやっぱりですね、父親も偉そうに活動するんですね。はい、
お
ー。親子ですな。あの、皆さんすいませんでした、ご迷惑かけてと。謝んなさいっていうのにね、はいこの親父は、いや、俺はほらいろんな事情があるじゃん、人には。しょうがないじゃん、
うん、
と。いうことやってて、で、卓木もですね、一回盛岡帰って、
はい、
父親を住職にね、復職させようっていう、こう、根回しするんですが、
うん
彼もですね、あの、皆さんすいません、うちの父親がってやらないんですね。はい、うちの父親住職だろ、もともと。なんだお前らっていうことを言って。でですね、いたたまれなくなっちゃったんですね。みんなからやっぱり、うんうん、あれダメだよ、あのうちって言われて。
はいはい。
で、お父さんはですね、家出します。
え？
もう、そっくり親子で。プライドだけ高くってね、で、まずくなると逃げるんですよ。でも中学校の中退もそうでしょ？
そうですね。
プライド高くってまずくなると逃げるでしょ？っていうのを親父もやりまして、元住職の親父が家出ってパワーワードすぎるでしょ。
すごいワードですね。
いいです、座りがいいですよ。元住職の親父が家出、
元住職の親父が家出。
ね、もうまあ生活環境乱れますよね、そうすると。
はい。
でですね、新聞記者なんかしてたんですが、やっぱね記者になると文章うまいんですよ。
おお。
でまあ、記者といってもですね、実際にはこうあの取材に行くとかではなくって、文章の構成とかね、うん、
はいはい、
そっちがメインだったそうなんですが、
うん、
で彼の書くあるいは構成する記事が非常に文がいいと、
はい、
評判になるんですね、
うん、
なんかまた上向いてきそうでしょ、
はい、
君文章うまいじゃないか、じゃあ例えばですよ、
はい、
じゃあちょっと紙面に載っける小説でも書いてみるかとかね、
うんうんうん、
写説でも書いてみるかなんてね、
はいはいはい、
ならないんですね。他のことも評判になってまして、
え、
もう一つ評判になったのが勤務態度の悪さなんですよ、
は
い、まずですね、偉そう、
はい、
なんで俺卓木だぜと、まあ、卓木だぜとは言いたいと思うんですが、
はい、
まあ、俺もうだって文学と言ったら俺じゃんみたいになってるんですね。
うん、
それからですね、遅刻欠勤が当たり前、遅刻はしてくる、勝手に休む、
うん、
でこの当時はですね、あの単身赴任をしていたんですが、
はい、
家族に仕送りもしないんですね。
いや、
もうクズでしょ、
ひどい。
でそのうちですね、単身赴任先、これあの北海道だったんですが、この当時は、うん、はい、単身赴任先の友人が、あのお前そんなんじゃダメだよって言って、これまた友人ですよ、うん、家族がね、赴任先北海道に呼んでくれたんですよ、家族を。
おお。
で、その時の呼んでくれたっていうのはね、旅費を負担してくれてるの。
はいはい。
やっぱ、今と違ってね、軽く行ってきますじゃないと思いますんで、相当かかってると思うんですよ。でもね、家族を呼んでくれて、じゃあみんなで住みなさいと。
はい。
で、まあまあまあまあまあ、まあ、 これ本人の態度もそうなんだけど不幸も重なるんですね。
うん、
臨時教員代用教員をしていた小学校、
はい、
これがですね函館大火っていう大火事がありまして、はい、それにあって消失しちゃうんですね。
ああ。
だからね教師の職なくなっちゃうんですよ。
はいはい。
それからね小学校だけではなくて新聞社も燃えちゃうんですね。
ああ。
両方とも燃えちゃうの。
ああ行くとこない。
ないんですよ。
うん。
でこれを助けてくれるのがまた友人なんですよ。
ああ。
本当ね友人のおかげで生きている。
うん。
友人の捨てを頼って他の新聞のねこれまた構成係とかね。
はいはい。
そういったことを始めてなんとか食いつなぎます。
うん。
でもですよ。やっぱり俺卓木じゃんと。
うん。
俺構成係で終わる人間じゃないじゃんと。
うん。
だから。やっぱ分断デビューしたいなと。
うん。
多分ね、やめろって言われたと思うんですよ。
うん。
ね、多分友人なんかからお前はこれから真面目に地道に生きていけと。
はいはい。
でもね、多分卓木は言ったと思うんですよね。
うん。
いや、いいよ、俺はいいよ。はじめはいいけど、卓木はなんて言うかなって言ったと思う。矢沢永吉さんばりにね俺はいいけど矢沢はなんて言うかなって言ったと思うんですよ。
うん。
でまたですね東京にお引っ越しします。
はい。
でこの時にですね新聞社に何て言ったかっていうと、
うん、
すいませんちょっと病気になりましてお休みしますと。
はい。
で何日も出てこないんですよ。
うんうん。
1週間2週間出てこないんですよ。
はいはい。
で社長からで、ね、大丈夫ってこう言われるんですね。問い合わせが来るんですよ。
はいはいはい。
そしたらですね、またですね、あ、バレるって思ったんでしょうね。新聞社辞めます。
いやー。
僕東京行きますし、卓木ですしっていう風にして。卓木ですしは言ったかどうかわかんないけど。卓木は東京行くって言うんじゃないかなって言って、東京行っちゃうんですよ。
はい。
で、小説を書き始めるんですが、
うん。
小説家としてはですね、目が出ないんですね。
あ
ー。で、憂さ晴らしに始めたのが、短歌なんですよ。
はいはいはい。
で彼自身が言ってるんですが短歌はね彼の玩具おもちゃなんですってね。
うーん。
だから本当に気合い入れて短歌で生きていくぞって読んだわけではなくって、うんうんうん、短歌などというのは慰めの玩具であると、はい、でね自信だけはあるんですよ彼。
はいはい。
夏目漱石、
うん、
漱石はねプロとして初めて書いた小説はね無美人草っていう作品なんですよ。
うん。
で、彼はこう言うんですね、卓木は。漱石の無美人草くらいなら、2週間もあれば書けるって。
お
お。お前な、と。言うね、と。
おお。
でですね、1年半後。
はい。
まあ、お父さんはもう家出してどっか行っちゃってるので、
うん。
お母さんと、妻と娘さん、子供が上京してきます。
はい。
ね、久しぶりに家族揃ったじゃないですか。
うん。
ね、暖かい生活になるのかなと思ったらですね、うん、卓木はこっからもですね、結構逃げるんですね。
え？
一年半の間ね、彼、一人暮らししてるでしょ？
はい。
しかも東京で。
はい。
自由を満喫するんですね。
ああ。
どんな自由を満喫したかっていうと、
はい。
浅草に行きまして、
うん。
女性を買い漁っていたんですね。
ああ。
でですね、そうするとですよ、はい、家にいるのは母と妻と子でしょ？
うん、
母と妻でしょ、
うん、
それはもうね昔のことですし今はね、はい、仲いい方も多いと思うんですがなかなかこの
ねそうですね
嫁姑との争いっていうのがね
はい
発生しまして、うん、非常にこうギスギスギスギスするんですね、
うん、
で奥さん節子さんね、はい、体調もずっと悪かったんですね。
お
ですが卓木金がないと。
うん。
金がないから治療もさせないと。
はいはい。
でこれはもうさすがにたまらんとなって永遠の愛を信じていたはずの奥さん節子さん、
うんうん、
書き置きを残して子供を連れて実家に帰ります。
はい。
もうちょっと早くてもよかったような気がするんだな、
うん、
でですね、まあ、妻が実家に帰ってしまいまして、
はい、
卓木はですね帰ってきてほしいんですよ。
おお。
そのために妻に帰ってきてもらうために
はい。
まあ、一応、最終的に帰ってくるんですよ。
あ
帰っては来るんです。はい、でも、はいはい、どうしますこう、愛想つかしてね、出てっちゃった妻。
うん。
帰ってきてほしいと。だったらば、うん、もう誠心誠意謝るしかないじゃないですか。
そうですね。
ごめん、俺が悪かったと。
うん。
これから心を入れ替えて頑張るからと。
うん。
違うんですね。またですね、はい、友達に依頼するんですね。
あ、
友達というか今回先輩ですよ、金田一京介さん。
お
ね、まだお世話になってるんです、中学校時代から。金田一京介さんにですね、ま
あ、
他の友人にもですよ、何人もですよ、
うん、
妻が出てっちゃったんで帰ってくるように手紙書いてもらえませんかってお願いするんですね。そのお願いはできるんだ。でその手紙読んで奥さん帰ってくるんですね。でこうなってようやく改心したのか、うんうん、作風がねガラッと変わったのが一悪の砂なんですね。
へ
え、ね、でこれで一悪の砂っていう短歌集を出版することになるんですが、
はい、
ところがですね、時すでに遅く2年後の26歳の時、
うん、
肺結核で亡くなってしまうんですね。
あ、
だからね、啄木から我々が感じ取ることはね、
はい、
小塚田野とかね、空に座れとかじゃなくてね、
うん、
後悔先に立たず。ねえ、下平さん。
はい。
これまでもね、我々の番組は数々のクズをね、紹介してまいりましたけれども。
うんうん。
もう、クズオブクズでしょ、これ。
ひどいですね。
ところがですよ、下平さん。
はい。
これ本日の有料版で、オーディオブック限定版でお話をしようと思うんですが。
うん。
これだけではないんです、彼のクズエピソード。
え？
それどころかね、もっと輪をかけたクズエピソードがありまして、
これでも十分ひどいのに。
あのね、戯れに母を背負いてそのあまり軽気に泣きて散歩進まずっていう、お前絶対そんなこと思ってないだろうっていうエピソードがありますからね。
はいはい。
そんなのをですね、はい、有料版の方ではご紹介し、さらにはですね、なぜそんな性格になったんだと、
はい、
うん、この辺からですね、行ってみたいと思ってるんですね。
うん、
さてさてさて、
はい、
最近ですね、メールをお待ちしてますと。
うん、
いいんですよ、簡単なので。と、僕たちはね、どうしても、はいはい、ポッドキャストっていうメディアの性質上一方通行になりがちなので、
うん、
皆さんから本当に簡単な一言聞いてますってもいいのでメールがいただけるとですね、はい、本当にそれが一番の頑張りどころ、まあ、心の支えになるわけですよ。
はい、
モチベーションにね。なので、
うん、
ですね、どこで聞いてますとか、いつ聞きましたとかね、誰と聞きましたとか、うんうん、そんなんでインドで一言寄せてくださいねなんて言ったらですね、
はい、
皆さんメール送ってくださいまして、
うん、
じゃあ今日はですね、下平さんから、モノミユさんさんのメールをご紹介いただけますか。
はい、モノミユさんさんからいただきました。和田店長、下平さん、いつも楽しく聞かせていただいてます。今回の国旗の回も作業をしながら、へーとかほーとか一人ブツブツ言いながら聞かせていただきました。その一人作業の場所とは畑の中の作業場、場所は長野県の山間です。というのも、うちは切り花の農家で、この時期はダリアが秋の盛りになっていて、日が昇る前に収穫した花を午前中に鮮花と下葉取り、長さを揃えて翌朝の出荷に備えて冷蔵庫に保管します。そんな作業の最中にラジオやポッドキャストは欠かせません。これからも引き続き多趣味な話題を期待しています。季節の変わり目、お体にご自愛ください。出荷時の花の画像を添付します。花はバケツにつけた状態で運んでもらっています、といただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
で、お花の写真いただいたんですよね。
はい、
これがね、綺麗なの。
すっごい綺麗、
むちゃくちゃ綺麗。
はい、
ダリアってこんな綺麗なんだ。
はい、しかも大ぶりの花だとやっぱ迫力ありますけど、小ぶりの花なのですごく可愛いんですよ。
うんうん、そうなんですよ。それがこれ、紙かな？なんか花束みたいになってんですけど、紙ともちょっと違うような感じの、
はい、うん、
ね、入れ物というか、
うんうん、
ね、円錐の中に入っていて、
はい、
白とね、これ薄紫というのがピンクというのが非常に綺麗な、うん、花びらが揃っていて、その写真いただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。花びらの 軸に近い方がキュッと丸まってるのがまた可愛いですよね。
可愛いですね。いやー、僕これ見てね、ダリア好きになりました。
いいですね、このダリア。
ね、聞いてる場所がね、畑の中なんですって。
うんうん。
まあ、もうね、お花屋さんと言っていいのか、お花農家と言っていいのか。はいはいはい、ほら、うんうん、そんなに雑貨店もね、農業とか、お花とかにね、はい、とてもこう、関係する番組じゃないですか。
そうですね。
なんで一瞬ね、
そうですね、
躊躇したんですか。そうでしょ、そうでしょ、
はい、
だって。
そうですよ。
僕、家でプランターで、あの、大葉とか育ててるし。
はい。
あの、適当にあの、朝顔の苗とかバッて巻いて、生えてきてんなーなんてやってるし。いや、本当にね、あの、実は僕のね、
はい、
あの、親戚がね、バラ農園やってまして、
うんうんうん、
あの、バラをね、今まだやってるのも何十年も行ってないけど、バラをね、はい、ビニールハウスで育ててるんですよ。う
んうん、はいはい。
なんていうとこからもね、ちょっとあの、親近感を覚えたりしますね、モノミーさんさん。またあの、素敵な写真がありましたらば送ってください。
はい。
で他にもですね、卵パンさんからもいただきまして、はい、和田店長、下寺さん、こんにちは。朝起きてすぐダウンロードし、台所をやりながら家族を見送りながら聞いています。国旗の絵本を引っ張り出してきました。じっくり見ると面白いですね。子供の頃、ネパールの国旗とリビアの国旗が好きでした。ネパールは変な形、リビアは緑一色で模様ないというところが好きでした。あれ？今リビアと入力したら、絵文字に国旗が出てきたけど、緑一色のやつじゃないぞ。ああ、調べたいけど時間がない。帰ってから調べますといただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
そうなんです。あのね、リビアの国旗ってね、
はい、
昔は、ちょっと前までね、あの、緑一色で一番単純な国旗と言われてたんですよ。うん、
はいはい。
変わったんですね。国旗もね、
あ、
変わるんですよ、意外と。
へえ。
なので、またですね、調べていただいて、あ、こんな国旗になったんだ、なんていうのをね、見ていただけると面白いかもしれません。
はい。
それからですね、浜松市のジジイですっていう方がいただきまして。いいのかな？ラジオネームはジジイで。浜松市のジジイです。毎回楽しく聞かせていただいています。夜、布団で聞くことが多いんですが、寝落ちが時々あり、今回はワイヤレスイヤホンで庭の草取りをしながら聞いています。浜松市もいつか取り上げてください。浜松の自衛隊の近くに住んでいます。近くに村松製油という昔ながらの方法でごま油を作っているところがあり、ラー油を作ったりもしてます。浜松にシンターから近いのでご検討を。他にも県西部なら誰でも知ってるラーメンと餃子のゴミ発賃、げんこつハンバーグの爽やか、夜のお菓子うなぎパイなど、いつかよろしく。それでは瀬長く放送されるようよろしくお願いしますといただきました。ありがとうございます、ジジイさん。だってラジオネームジジイなんだと思うんだ多分。ですね、呼べますよ、はい、ゴミ発賃。僕静岡住んでたことあるもん。
ああ、爽やかは聞いたことありますよ。
あれでしょう。爽やか、
はい。
あのね、県外の人がね、
はい、
あの、話題にするほどね、別に特殊なとこではないですよ。
よくそう聞くんですけどね。
ね、なんかね、県外の方はね、うん、なんでしょうね、夢見ちゃってるんですよね、爽やかに。なんかすごいんでしょ、と。
だってあんなに愛されてるんですもん。
だ、うん、からね、最初僕もね、行った時にはね、看板に、爽やかって書いてあるんですよ。はい、
うんうん、
なんだこれはと思いますよね普通。
思いますね。
だって車で走ってるとね、高いところに、
うん
まあ、いわゆるコンビニの看板ぐらいの位置のところに、うん、爽やかって書いてあるんですよ、はい、これなんだろう、これ静岡県の標語なのかなと思って、みんな爽やかであれと言ってるのかなと思ったら違うんです、
うんうん
うん、ハンバーグレストランで爽やかってのがありまして、まあまあまあまあ美味しいですけども、
うん、
それからね、ゴミ発賃っていうのがありまして
はいはい、
ゴミ発賃ってね、そう、中華料理っていうか、ラーメン餃子の店なんですよね、ゴミ発賃。5つの味の8つのは珍しいって書くんですが。
はい。
それからね、僕、ね、番組で取り上げたことなかったかな、浜松駅の近くに楽器博物館がありまして。
はい。
そこ番組で取り上げたことがあるような気がする。
うん。
それからですね、磐田市っていうところがありまして。
はい。
ここのね、遠州豊田っていう駅があるんですが、そっから、うん、頑張って歩いて行けるところにですね、知り合いの焼肉屋さんがあります。
は
い、
おお。
こうね、一回ね、理科の時間 B の香里さんとご一緒したことがあるんですよ。
はいはいはい。
香里さんがね、椅子から飛び上がったことに美味しいです。
おお、それは、期待が持てます。
あ、美味しいって言って、香里さんね、美味しいのいっぱい知ってますから。
うん。
まあ、飛び上がったにはもう一つ理由がありまして、
はい。
香里さんがね、プラナリア。微生物ではないのかな、
はいはい、
ゼリー状のぐにゃっとした。そうそうそうそう。切っても切っても再生するやつ。
再生するやつ。そう。
あれがお好きだったので、
はい、
で、あれのですね、あのガチャがあったんですよ、昔。
はいはいはい。
で、あれ欲しい欲しいって言ったんですけども、なかなかね、香織さんの周りではなかったらしくって、
はい、
僕たまたまね、あの地元で見つけて、
うん、
で、あ、香織さん好きだって言ったからと思って、ガチャ引いて、うんうん、で、まあ持ってたんですね。で、
はい、
せっかく、こう、お肉一緒に食べに行こうってことになったので、
うん、
座布団の下に入れておきまして。
はい。
で、香織さんが座った時に、香織さん、さっき座布団の下に何か入っていきましたよって。え、何、何、何って。で、手突っ込んだら、ブニュッとしたのいるじゃないですか。
うん。
あーって飛び上がってました。
いや、それは単なるドッキリ。
いたずらっ子。ね。なんていうお店もありますんで、ぜひともここじゃねえの、はい、っていうのをですね、探してみてください。
はい。
ね。こういった、ここで聞いてますとかですね、地元にこんなのありますよって結構ですんで、うんうん、ぜひともですね、はい、メール等を送っていただければと思います。じゃあ、はい、それを送っていただくアドレスを下平さんお願いします。
はい。この番組、そんない雑貨店は毎週、ダメだな。ちょっとやり直しましょう。
下平さん。
おかしいな。
不意をつくのやめてもらっていいですか？毎週って。しかも自分で受けて、むせるのやめてもらっていいですか？
いや、なんでそんな言葉が出たんだろう。
楽しいな、下平さん
は。はぁ、もっといい。いきます。この番組、そんない雑貨店は毎週水曜日の配信です。番組ではご意見、ご感想、取り上げてほしい話題などメールをお待ちしております。メールアドレスは zakka@0438.jp、zakka@0438.jp です。そんないと名のつく番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B と2番組あります。そんないプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんないプロジェクトの各番組は audiobook.jp から有料配信も行っています。有料配信版には通常の配信に加えて、ここでしか聞けないおまけ音声がついておりますので、ご興味ある方はぜひ登録してお聞きください。そんないプロジェクトのホームページからも各番組や過去に配信していた番組をお聞きいただけます。ホームページアドレスはそんない .com、sonnai.com となっています。また、ツイッターやボイシーなどでも活動しておりますので、ぜひ検索してお楽しみください。
はい、ありがとうございました。
はい。
今週のおまけ。
はい。
先週ですね、元美術の時間、そんな美術の時間を担当していらっしゃいました、酒井さん。
はい。
もう酒井志陽大先生ですよ。おいでいただきまして、うん、お話を伺いましたね。はい、酒井さんですよ。
うん。
酒井という名字の方ですよ。
はい。
もう一方僕たちはね、酒井っていう名字の方、小田原鈴広、神奈川県の小田原の鈴広っていう ね、
はい、
かまぼこ屋さん、練り物屋さんの広報酒井さん、同じ名字じゃないですか。
うん、うん、同じです ね。
その広報酒井さんについては出るたんびにですね、私スクラッチを作っておりまして、
はい、
ね、大変ご迷惑をかけております。
はい。
同じ名字の酒井さんじゃないですか。
そうですけど。
これもう作らなかったらね、僕怒られちゃうもの、やっぱり。
どこに？
両酒井さん
に。
両酒井さんにですね、ご両人にですね。
ああ。
なんで私とだけ作って、向こうの酒井さんの作らないんですかって広報酒井さんに怒られるだろうし、私のは作ってくれないんですかっていう風にして、酒井潮大先生にも怒られ、まあ、最終的にですね、なんてもん作りやがるんだって二人から怒られるんだと思うんですけども。だって作っちゃったんだもん。
作っちゃったんかい。
なので、今週この後ですね、
はい、
酒井志陽大先生スクラッチを
ほう
お付けしますので、
はい、
皆さんお聞きになってください。そしてですね、はい、あの有料版のさらにおまけにはですね、
はい、
こちらも本当におまけ。
うん。
あの酒井志陽大先生をお迎えしたときに、
はい、
私あの。もう、繋いだところからずっと回してるので。
ああ。
そこの音声をですね。まあ、楽屋話を。完全に酒井潮大先生が、大先生が気を抜いている時の様子もつけてみたいなと。これですね、本人の許可を取ってませんからね、現段階で。
怖いな。
これはもうドキドキですよ。
怒られちゃうかもね。
怒られる時にはもうね、島田さん一緒に怒られましょうよ。
え、なんで私に？
二人でやってきた番組じゃないですか。ね、一緒に怒られましょう。一緒に。正座ですよ、正座。ね。はい、それでは、今週は、そんなに雑貨店無料版の方は、今週はこれで閉店のお時間にしたいと思います。そんなに雑貨店、お送りいたしましたのは、和田と、
下平でした。
それではまたのご来店を、お待ちしております。いやー、
はい、
楽屋トークは、
ええ、
もしつかなかったら、
はい、
あ、怒られたなと思っていたんで。
どんどんとか言うからどんどんどんどん粘土ねっといて粘土ねっといて
シュミ
いやだ
爆発します、大爆発です、
ボーン
全滅しちゃった、
え、下手だからえ、下手だから
全滅しちゃった、
ボーン粘土ねっといて、
いやだ
粘土ねっといて、
いやだ
粘土ねっといて、
いやだ
夜中もサボり食う、
シュミー